77.7 Call me Ken.
知ってる？
就活！
皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日は元気な声が一つ増えましたけれども、
はい、
はい、時刻は10時を回りました。こちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。本日で知ってる就活働くを考えるライブトーク番組はですね、第344回目を迎えました。
イエーイ。
まあ、350回目前ということになっておりますけれども、はい、まあ、最近のどんよりとした天気とは違って今日はいいですね。
暑いですね。
そうですね。
晴れてますね。
暑いぐらい晴れてるなと思って、うん、いい天気だなと思って皆さん、今日も頑張っていきましょう。
はい。
はい、お願いします。それでは、まず、学生レギュラーの紹介からいきましょうかね。
はい。
では、自己紹介と、近況報告を、
はい、
今日はどうしようかな。
近況報告ってなんですか。
やってるんですよ。
あの恋愛の近況
報告。違う。そういう、なんだろう、ここ最近の出来事。
出来事。
本当に近況報告。言葉のまんま。
ああ、なるほど。
やっております。
楽しみにしてます。
はい。それではまあ、若い方から行きましょうかね。
はい。皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村さやです。本日もよろしくお願いいたします。近況報告というとですね、私、来週に、まあ、所属しているサークルがありまして、ハモキューというサークルなんですが。
ハモキューに入ってるの？
ハモキューに入ってるんです
よ。知らなかったよ。
アカペラサークルね。
そう、はい、アカペラサークルで、5人ぐらいのメンバーで、一つの楽曲なしで歌っていくんですけれども、それが来週にちょっと本番を迎えていまして、今週は、まあ、バタバタみんなで機材で練習したりだとか、最終的な音合わせをしたりだとか、もう楽しいです。
楽しいんだね。
まとめ方が雑かよ。
鋭い指摘が入ってますよ、ゲストから。
そう、それとかですね、先週ですね、
はいはいはい、
先週はちょっと期末試験の日程がもうほぼほぼ毎日入ってたので、う
ん、4学期制になったんだよね。
そうです。春学期、夏学期、うん、秋学期、冬学期っていうので春学期の期末テストがあったんですけれども、はい、うん、木曜日にプレゼンのテストがあって、それの前日にちょっとみんなでプレゼンをやっぱもうちょっと改善しないといけないという、
それグループで発表するやつ。
そうです、グループで発表するんですけど、それを変えないといけないってことになって、夜中までみんなでプレゼンを考えて。
熱いですね。
大学生だなと思ってました。
それ見たんですよ、あのインスタのさやちゃんの、
ね、
あのストーリーのところに、めっちゃ夜な夜なあの九州大学の糸キャンパスでみんなで頑張ってるの見て、山にこもってやってる、頑張ってると思って。
そんな慌ただしい1週間を送ってまいりましたが、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあ2番目に若い私が、
はい、
皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。今週もよろしくお願いします。
イエイ。
近況報告なんですけれど、先々週かな、私フィットネスに通い出したんですよ。
おー、いいね。
あの女性専用フィットネスが、
どこに、どこにある？
イムズの11階にあるんですけど、がっつり言うとね。で、イムズの11階のボディーズっていう女性専用フィットネスに通い始めて、はいはいはい、あのサーキットトレーニングって言って、あの円の形に機械、あの機械、うん、あのなんだ、運動の
専用の、
そうそう、専用の機械、トレーニングの機械があって、その機械をただ動かして、あのジムに通うような形ではなくて、機械を使っ30秒使った後、この30秒あのステップボードの上で有酸素運動をして、でまた今度次別の機械を使って、で有酸素運動っていう、それを1周2周3周するんですよ。
あ、それのサイクルみたいなやつ。
そう。
あ、なるほどなるほど。
サーキットトレーニングで。で、それを3周したらもう汗ダラダラで、
はいはいはい、
でその後に水分しっかりとって、ゲルマニウム温浴に行くんですよ。
おー、いいですね。
腕と足に あの、ゲルマこう浸して、ゲルマ音浴。
ゲルマ浸すはやばいね。
ゲルマ音浴して、20分間で600キロカロリー消費するんですって。もう汗ダラダラで、それを週に3回。うん、通うことを目標に行き始めて、ちゃんと今週
週3回って結構行きますね。
行きます。1日おきぐらいで月水金で、今週ちゃんと行きました。月水金昨日も行ってきました。アルバイトの後に、
いいね、はい、もう夏に向けて、う
ん、夏に向けて、で、最近私よく風邪をひいて、うん、なんかこの放送のたびに私鼻声のことが多かったんですよ。
確かに。
で、多分体力が落ちてるんだなと思って、ちゃんと運動をしようと。で、なかなか自分じゃ運動する時間を作れないから、うん、そこにこう通うことでこう、あの、お金を払うと、行かなきゃいけないっていう気持ちになるんですよ。もったいないから。そう、やらなきゃいけないと思って、行くかなと思って、うん、もうこれは自分に投資しようと思って、通いました。
いい心がけ
で、はい、一緒に行く仲間を募集してます。
ぜひ。
行きましょうね、ちずみさん。今度の月曜日ね。
もう約束
もう行く約束をしたんですよ。
約束してるんで。
一緒に行きましょう。
頑張りましょう。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、本日、シャッフル北尾こと北尾裕二さんはお休みなので、はい、
シャッフル北尾って言われてんすか。
北尾さんって、はい、ね、ご本人が言ってる、
テリー伊藤さんみたいなノリで。
経緯があるんですよ。
あ、そうなんですか。
それぜひ、あの、北尾さん
と。あ、そうですね、はい。はい。
直撃していただいて。
ということで、まあ、本日、もう喋っておりますが、私が最後にちょっと自己紹介させていただきたいと思います。皆さんおはようございます。九州大学の音楽部4年の阿部千純です。本日もよろしくお願いします。はい。まあ、軽くなんですけれども、軽く2点ぐらいあるんですけど、まあ、先週ね、知ってる就活で合宿を行いまして、
まあ、
北九州と天神とやってるんですけど、そのメンバー、と、みんな集まって一つのことをやるっていう機会がありまして、うん、で、まあ、この番組をどうしようかみたいな話もいろいろして、うん、こういうこともやりたいね、ああいうこともやりたいねって企画を出し合って、まあ、これから頑張っていこうと思っております。で、新しくですね、インスタグラムの方も、はい、知ってる就活のインスタグラムの方も開設いたしましたので、
始まったんですね、
はい、なので、まあ、ぜひぜひリスナーの皆さんフォローしていただけたらなと。
いいねが欲しいな。
いいねが欲しいな。
何で検索したら出るんですか？
アットマーク、はいはいはい、ライブ、就活。
ライブ就活ね。
スペルが、はいはいはい、LIVESHUKATSU です。
これかあ、これね。はいはいはいはい。あ、フォローしました、フォローしました。
ありがとうございます。
はい、47番目の。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、毎週、学生パーソナリティが曜日ごとに、更新していっておりますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思っております。で、まあ、個人的な緊急報告にはなるんですけど、個人的というか、まあ、個人レベルでなんですけど、まあ、同期が、最近内定をね、決めましてね、どんどん、まあ、決まっていて、昨日、お祝いをしたところです。
うん、
で、まあ、就活生、もう、どんどんね、そういう時期かと思いながら、見送っておりますけれども、皆さんもぜひぜひ、いつか、まあ、花が咲くと思うので、頑張っていってください。はい、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。ではですね、ちょっと長くなったんですけれども、あ、先に、提供読みをお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、で、はい、先ほどからどんどん厳しい指摘も
鋭いコメントが、
ね、コメントが飛び、
はい、隣からバンバン来てます。
はい、まあ、その正体は誰なのかということで、はい、本日のゲストさんですね、はい、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。九州大学21世紀プログラム3年、みゆみゆと同期です。
はい、同期です。
はい。って感じですね。はい。野々口岳っています。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
どういう、はい、あれなの？あ、まあ、同期っていうのは
同期。どのくらい仲いいかっていうと、一緒にお酒をガンガン飲むぐらいには仲いいです。
うん、そうなのね。
なんで今日、ガクちゃんを連れてきたかというと、うん、私が北尾さんと出会った経緯、たびたびお話ししてるんですけど、うん、マイズルキッチンで、私が1年生の時、4年生の先輩にご飯に連れて行っていただいた時に、うん、テーブル隣が北尾さんで、そこから、こう、話が広がって、知ってる就活に、そうそう、呼んでいただくことになったという時に、 私と同期2人合わせて3人で先輩にご飯連れてってくださいよってたかった1人です。
寿司をこれって言ったあのよ寿司どんまいって言ったら奢ってくれる先輩で寿司食べたいなって言って なぜか前鶴キッチンで寿司も出してもらえるって時に、
でその時一緒にいたのがはい、ガクちゃんで、でそれであの先週の合宿の時に北尾さんから、まあ、どんどんゲスト呼んでいいよっていうお話をいただいた時にこれは呼ぶしかないなと思って呼んだら北尾さん今日休みだったっていうはい、そんな感じでございます。
なるほどね、
であの本当に出身がどこでしたっけ？
あ、横浜です。
そう、横浜から福岡に来て、
はい、あ、浜っ子わかります？
浜っ子って聞くよ。
そう、そうなんですよ、浜っ子なんですよ、
浜っ子なんですよ。
そういった、あの、たくさん面白い、あの、経験もしてるし、いろんなことをやってて、なんか、私では説明しきれない、私とは全然違う、またジャンルで、あの、各方面で頑張ってる同期なので、ちょっといろんなお話をこの場でしてほしいなと思って呼びました。
はい。
聞きたい。どういうことをやってるの？
どういうことをやっている？そうですね。なんか分かりやすい言葉で言ったらデザイナーをやってるんですよ。
デザイナー？
そうですね。すごい。なんかまあ、だから、なんかそう、なんかデザイナーっていうと、結構ファッションデザイナーとかあるけど、まあ、ファッションとかは僕全然やってなくて、どっちかというとアプリとか、ウェブとかのデザインとかを、まあなんか高校生ぐらいの時からかな、なんか学校がバイト禁止だったんだけど、まあでも自分でやってちょこちょこちょこちょこお小遣い稼ぐだったらいいよねみたいな感じで、なんかそのなんだろう、知恵働かせて始めたのがきっかけで、だから最初はブログのバナーとかから始まったんだけど、まあ今はもうサービスをもう最初から作りましょうのっていう時に立ち上げメンバーとかでやったりだとか、まあ今はなんかあの九州大学でそのドコモが AI 運行バスっていう実験をやってるんですね。でそのどういうものかっていうと、まあ、別に自動運転じゃなくて AI が運転するわけじゃなくて人間が運転するんですけど、そのナビゲーションシステムみたいな、どういうふうにあのバスなので人を乗せていくんですけど、でもバス停はあるけど時刻表がないんですよ。時刻表もルートも特に決まってなくて、アプリで予約が入ったら迎えに行くっていう感じなんだけど、でもだから同時にだから5人ぐらいがアプリでポンって予約入れたとするじゃん。でもそしたらどこから拾っていけばいいのかって人間だとなかなかできないのを、あのルートを決めかねないと、そういうこと時に、まあ、AI を使ってあの最適なルートを表示していきましょうみたいなっていうのを、まあ、やっていて、でもそれって、まあ、技術としてはもう10年前ぐらいから確立されてたんですよね。でもそれを実質社会に落とし込んでいくってなると、また結構話は別で、でもそういうアプリは当時はなかったし、だからそのアプリを、まあ、あのデザインだったりだとか、あのそれを入れてもらうまでの手続きのデザインだったりだとか、それを広めるときにやっぱ文化として根付いてなきゃいけなくて、得体の知れないな AI がバスでどうちゃらでええみたいな、なかなかとっつきにくいものだと思うんですけど、そこをとっつきにくいっていうところを、まあ、あのとっつきやすくしたりだとかっていう、まあなんか、まあそれは僕はデザインの力だと思ってて、まあ、そういうことやってますね。
すごいね、全然知らなかった、そう予約制なんだね。
そう予約制なんですよ、で、私も一回使ったことがあるんですけど、あの、旧大の糸キャンパスの近くにシルカフェってあるじゃないですか、あの、就職活動支援のような、あの、いろんな情報を提供してくれるシルカフェに行くときに、あの、学校から、まあ、歩いて行ける距離なんですけど、ちょっと AI バス使って行ってみたいなと思って、友達と一緒にアプリから予約して、そしたら何分後に行きますっていうのがすぐ出てきて、で、すぐ乗ってすぐ行けるっていう。面白かったです。
いいね、面白い、
う
ん。
そうですね。あの、シルカフェの話だと、もともとは大学の中だけで完結する、その産学連携プロジェクトって、あの、よくあるのが、そのなんだろうね、学生が置いてきぼりになるっていうのがよくあるんですよ。でも、やっぱ主役は学生だなと思って、特にこのプロジェクトは。だから乗ってくれるの学生だし、そもそもその学内の、まあ、循環してる普通の、なんかルートが決まってるバスがあって、で、それを、がすごい非効率だったんだよね。乗ってない時間もずっとぐるぐる回ってる。だからそこの子をもっと効率よくしていこうみたいなプロジェクトだったから、まあユーザーは学生だから、学生にとっていいものっていうものを作んなきゃいけなくて、その時にやっぱシルカフェって全然大学とは関係ない、 あのただのね就職活動もなんかできる うん、カフェっていう名目だけど、うん、大学とは全く関係ないけれどもニーズはあると思ってそこと交渉して、まあ、取り付けてあのもうあ一緒にやりましょうってなってとか、うんまあ、そういうところとかも含めてやってたりしますね。
なるほどね。じゃあちょっとあれもっと聞きたいところですけれども一回ちょっとお時間なので
今日のテーマは言っときますか。その前に
そうですね
最初に
じゃあテーマを発表してください。
はい、はい、今日のテーマは適材適所。
はい、適材適所ということで本日お送りしていきたいと思っております。ではまず CM 開けてからねトークテーマのトークをしていきましょう。
はい、はい、1曲目誰ですか。
はい、サーヤが選びました。私その来週に本番を迎えるハモキューのアカペラサークルでチームで歌う曲がこのドリカムのラブラブラブなんですが、
いいな、
まあ、ちょっとこれを皆さんに聞きながら私たちのアカペラを想像していただきたいなと思って選びました。それではいきます。ドリームズカムトゥルーでラブラブラブです。 77.7 Call me Pen
はい、すいません、ドリームズカムトゥルーでラブラブラブでした。お届けしております知ってる就活働くを考えるライブトーク番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz 福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。もう1つがサイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろん全世界でお聞きいただけます。コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますと、ラジオと同じクリアな音源をお楽しみいただけます。そしてですね、皆さん見えますでしょうか？こちら。
はい。あっちね。あっちね。はい、あれね。
こちらですね、スタジオの様子を YouTube ライブの方で生配信しております。で、スタジオの様子を動画でもお楽しみいただけますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。ぜひコメントもお願いします。
はい。
サイマルラジオと同様にコミテンのホームページからバナーがあるので、そちらから飛んでいただけるといいかなと思います。それでは行きます。せーの。
見える聞けるラジオでダウンオンエア
イエーイ、
これはゲストをあのびっくりさせる置いていくシステムです。
さっぱりわからなかった。
置いていかれた
の。ぜひあの2回目あの今度北尾さんがいらっしゃるときに、うん、北尾さんがぜひまた来てもらいたいというのを言っていたので、うん、その時は一緒にできたらと。
見る
切る
切る
いやまあ後で
組
み。
ああ、
まあ、まあ2回目もびっくりしてください。
わ、うん、かりました。
そうね。はい。それでは、本日のテーマなんですけど、適材適所ということで。
はい。はい、いつもテーマは、北尾さんが、はい、基本的には選んでくださるんですけど、はいね、今回、ちずみんさんが、はい、提案してくださって、これはなんで適材適所、はい、
適材適所を今日私が選んだのはですね、はい、まあ、さっき内定をした友人というか同期がいるっていう話もありますし、まあ、今、3年生、1個下の学年が研究室配属で悩ん、うん接触する機会もあるんですけれども、はい、まあ、そういう関わりをしていく中で、その、なんだろう、やっぱり、ここの企業にはこういう人がいて、その、こういう研究室にはこういう人が、やっぱり集まるんだなっていうのをよく思ったので、まあ、こういうテーマにさせていただきました。皆さんそういう感じることとか、うん、てか、この言葉に対して、私はどういう、みんなが考えていうか、プラスなのかマイナスなのかとかいうことを聞いてみたくて、このテーマにしたんですけれども、
はい、
どうですか？
私自身がやっぱり考えるのは、競争学部に入って、まあ、それこそよく最近思うんですけど、やっぱりそれぞれみんな、研究してきたりだとか興味がある分野が違って、でも何か一緒にするときって、やっぱ知識の、なんていうんですか、分野が違うから、やっぱ適材適所に自然となっていくんですよね。なんか、私これの分野できるから、ここ調べとくよ、みたいな。僕これできるから、ここ調べとくね。で、自然となっていくから、やっぱりそういうのって社会の中でも、学校の中であるということは、社会の中でもあるんじゃないかなっていうふうには、まあ、ちょっと大学1年生、まだ2ヶ月目ですけど、それが就活ってか、就職先でもなるんじゃないかなっていうふうには思ってはきました。
なんかまあ適材適所っていう言葉には、うん、あんまりネガティブなイメージはないですね。
うそうです、
ない、
う
ん、みんなない、
ネガティブな感じはしない。そのこう大学入る前の高校生の部活動の時とかも、うんうんうん、なんだろう、まあ部活も小さな社会の縮図のようなこう後輩に対する接し方もそうだし、うん、その部活のまとめ方、その引っ張っていき方とか3年生になったら特にいろいろあると思うんですけど、例えばなんだろうな、ちょっと厳しくする先輩も必要だし、
うん、
でもみんながみんな厳しかったら、うん、心折れちゃう子たちが出てきちゃうから、うんうんうん、優しくする先輩も必要だし、うん、で相談に乗る同期も必要だし、でなんかそのそれぞれのキャラクターに合わせた、
うんうん、
なんだろうな、こう立ち振る舞い方ってあると思うんですよ。だからそれはそれぞれの、
うんうん、
あの個性というか特徴というかそれを生かして、
うんうん、
まあそれに合った立ち振る舞いは必要だと思いますね。だから適材適所はネガティブなイメージではないです。ただ、はい、うん、適材適所だからといって、うん、自分の得意なことばっかりするっていうのは違うと思いますよ。
そうね、
それは違うと思うけど、でも得意な分野で活躍するっていうのは間違ってことじゃないと思います。
なるほど。どうですか、学さんは。
なんか適材って僕ってすごいそのなんだろう、まあよく遅刻したりとか、てか今日も遅刻したんですけど、とか物を忘れたりとか激しいんですよね。で個人で見てると、まあ何かするときに、うわあいつ何やってんのみたいな評価をされることは結構あるんですけど、でもチームでやっていると、それをカバーしてくれる人たちがいて、逆に僕は何をカバーできてっていう、そうなんだろう、別になんだろう。その一人一人で見たら評価って、まあ確かにね、悪いところもあっていいところもある、でもどっちかというと悪いところの方が目立っちゃうみたいな感じだけど、なんかチームでいるときはそこを補える関係っていうのはある意味適材適所っていう言葉に隠れてる性質なのかなとは思って、まああとは何でしょうね、自分のなんか本当に好きだと思えることってなかなかできないじゃないですか。でも他人から、いやお前これいいと思うよみたいな、お前はなんか例えばね、なんかバシバシ意見言えるタイプだと思うから、まあ少なくともこのチームの中ではどんどんどんどん言っていいキャラだよみたいな、そのキャラ付けみたいにされることによって安心感が出て、そのなんだろう、あ自分のもっと伸ばしていいんだみたいな、
動きやすくなるっていうのはあるかもしれないですね、外から言われることで。
そうかそうか、
思うかな。
なるほどね。
コメントも来てますよ、適材適所に関して。さあやちゃん読んでもらっていいですか。
はい、適材適所、言葉にするのは簡単だけど雇用する企業側の観点からしたらこれってものすごく難しいと思うんだよね。雇用した人間の適性を把握していないと使う側と使われる側両方とも不幸になるという。
確かに
そうだね。私適材適所って聞いた時に、はい、まず思ったのがこれその雇う側の言葉というか配置する側の言葉だなってすごい思って、ね、まあ、さっきねそういう風なコメントも来てますけど、
うんうんうんう
ん、なんだろう、そのやっぱり自分の適性を認識してそこに行くっていうのはまあいいと思うんですよ。さっきみんなの意見聞いてて、あそういうことかって、その自由に動けるようになったりとか、
うん、
得意なことを伸ばせるとか、うん、そういうこともあると思うんですけど、その私が本当に最近感じるのはなんだろうな、その適材適所で自分はここが得意、
うんうん、
だからこの立ち位置でっていう、うんうん、そこで頑張るのはまあいいんですけど、それってなんかこう自分が例えば数学が得意で英語が苦手だったり、
うん、はい、
じゃあ数学の道に進もうとか言った時に、じゃあもう英語は伸びないのかみたいなところ、
うん、
なんだろう、何がその楽しいのかっていうのは自分ができないことをあえてやることで伸びる楽しみもあるだろうし、うん、とか思ったら、うん、
その可能性を狭めてる可能性もあるってことですよね。
それをねすごく最近感じて今回こう持ってきたんだけど、うん、そうだな、それはどうなんだろうか。
なるほど
でも確かにそうですよね、
うん、
だから周りからあなたはここが適してるよって言われて動きやすくなるっていう風にさっき学くんの意見を聞いて思ったんですよ。ただ確かにそこに限定をされることで、あ、本当はあれもやってみたかったのにな、これもやってみたかったのになっていうのができなくなる可能性もあるから、うん、適材適所にこう配置して、うん、そこで得意なことを伸ばしつつ、
うん、
でもやってみたいってとか、うん、これチャレンジしてみたいって思った時にその目をつまないこと、うん、 が大事なのかなって思います。うん、やっぱ企業も組織だからこう効率よく回していくっていうことが一番大事だと思うんですよ。
確
かにね、利益のためには、うんうんうん、それが会社だと思うので、そのためにはやっぱりこう得意なところに得意な人を配置するっていうのが一番効率いいと思うんですよ、うん、みんながあれやってみたいこれやってみたいって言って、うん、チャレンジ精神は大事だけど、うんうん、それだけを大事にして、この人これ苦手だけどこれ やらせてみよう、じゃあこの人も苦手って言ってるけど、まあ、この人 OK したから、まあ、じゃあ A さん苦手なこと OK した、じゃあ B さんもさせなきゃいけないってこう平等のことを考えたらやっていかないといけなくなるじゃないですか。その時に組織が回らなくなったらそれは会社としてまずいと思うんですよね。
そうね、
だから適材適所は、うん、で配置してはいいと思うんです、うん、ただやりたいと思った時に、いやあなたこれ苦手だからダメだよっていう否定はしちゃいけないかなって思います。
私思うのは、うん、適材適所でそのチームを組んでやってる時って、その自分がちょっと苦手だなって思ってるところがズバ抜きでできてる人がもちろんいるわけじゃないですか、周りに、
うん、
でそれをその一緒にやることが私は大事だと思ってて、自分ができてないところができてる人ってどういう感じでやってるんだろうっていうのを、うんまあ、観察じゃないですけ ど、ね、身近で学べる場だと思ってて、なのでまあ要は盗むっていうか、その技術だったり、うん、その人がどうやって回してるんだろうっていうのを見ながら、あ、私これが足りてなかったから今までこれできなかったんだっていう気づきにもつながるチャンスだなって私は思ってるので、
うん、
一方的になんかそのチャンスがなくなるかもしれないけど、でもそれにかけてみるのも私は一個なんかいい点でもあるのかなと思って、
うん、
なるほどね。
なかなかその自分ができないところを自分だけでどうやってやろうかな、どうやってなんか伸ばしていこうかなと思っても難しいところもあるけど、できる人からまあ直接聞いたりだとか、ここできなくてでもやってみたくてどうしたらいいって言ったら、意外にそのできる人って、いやこうすればできるんだよって教えてもらって、それを実際に一緒にやったりだとかすると、意外に私できるかもってなることも私結構あるので、まあ、適材適所をいいようになんて言うんですか、
使うっていうか
活用していくっていうのも、まあ、これから、まあ、できたらいいかなと私もちょっと思ってます。
そういう風にね、そういう機会として見るっていうのはすごい新鮮だなと思った。エースのさ、あのさっきがっくんがそういうアプリデザインしてます、その先、
はい、
その先にもし自分がそういう、うん、会社とか企業とかは押した時とかはさ、はい、そういう位置になるかもしれないじゃん。
あ、そうです、ね、
社員をね、
そうですね、
そういう点から考えるとっていうか、そういう意見が聞いてみたい。
なるほど、
うん、ちょっとざっくりしてるかもしれないけど、
難しいですよね。いや、なんかその部署で、なんか僕がその仕事をする時って、自分自身もそのあと周りにいる人たちも大抵はそのなんだろう、部署みたいなものに所属してないことの方が多くて、一応デザイナーって名乗ってはいるんですけど、あのなんだろう、まあ一応プロでやっているけれども、やっぱりデザインだけをずっと極めてきた人にはやっぱり負けるところがあって、てかそもそもそこはあんま目指してるところではなくて、でもそれはあのある意味そのデザインのプロ、本当に必要なところはデザインのプロに投げたりとかするんですけど、そうですね、なんかもう自分はこの立場として関わるっていうのが決まっているっていうのはあんまり良くないのかなとは思いますね。例えばあるお題に対して、今回このプロジェクトはこういう立場でやる、でも一つだけじゃないじゃないですか、目指すゴールがあった時に、ゴールまでの道のりっていっぱいあるわけで、それを例えば ABC っていうプランに分けた時に、じゃあまず A からやっていきましょうって言って A やってみて、あ、ダメだったとか、まあダメだったというか、まあ、こういう部分が足りなかったらそれを B で生かそうっていうふうになった時に、また関わり方違いますよね。で、僕はあのなんかそのさっきデザイナーって言ってたんですけど、全くデザイナーとして関わってない仕事はあって、今あの赤坂にそのあれですよ、あのなんだっけ、天神の隣の赤坂に、うん、東京じゃない赤坂に、
はい、
あの栄養義塾っていう栄養入試の、あの専門の対策塾を、まあ、あの福岡で立ち上げて、それはもともと僕が高校生の時にそこに通って、ある意味その人生がすごい広がった。
通ってたのは横浜で。
そうだね、あの東京の代々木にあるんだけど、まあ、それ横浜から
横浜いた頃、
そう通っててみたいな感じで、でも別にそのたなんだ受験の塾っていうよりかは、もう本当になんか江戸時代の時の松下村塾みたいなノリでやってる面白い塾なので、でもそこはある意味その デザイナーとかっていう立場関係なしに、対話熟議っていうものを重視して、うんうん、ずっとまあその高校生も僕ら大学生 もう立場関係なくずっとザックバランに、うん、お互いに相談し合ったりだとか、うん、夢だったりだとか、なんで大学行きたいのって言われた時に、うん、僕もなんで大学にいるんだろうなっていうのを考えることあって、うん、それなんかその、うん、なんだろう、まあ、そういう風にやってたりするのね、うん、まあ、だからなんか あるプロジェクトではこう、あるプロジェクトはこうっていろんな立場があって思ってて、うん、だからそれこそ本当に何かを極めたい人はどのプロジェクトでもそれは、うん、職業ジョブを選択すればいいと思うし、うん、ある意味ドラクエでもジョブチェンジはいつでも可能だし、むしろジョブチェンジした方が強くなるんですよ。レベルは確かに低くなるけど、っていうのと同じかなみたいな。
なるほど、わかりやすい。なるほどね。そこに、そうか、なんかこういろいろ最近聞くんですけど、そういう人を会社でシェアするじゃないけど、いろんな会社でいろいろ違うことをやってもいいんだな、うん、まあ皆さん、うんうん、なんか可能性をね、うん、そんな狭めるような言葉じゃないんだなって、うんうんね、あ、うんうんうん、ちょっと発見です。今日は、うん、ありがとう皆さん。
だってみんなで話すといろんな、ねね、見方が出てきますよね、
う
ん
う
ん、
面白いなと思う。
コメントですごいいいなって思う。
あ、じゃあ、ガク君読んでもらっていいですか？
あの、ざっくりとしか言えないんですけど、ガシン昇誕っていう言葉を取り上げていて、うん、この方は多分、企業という枠の中で、ある意味考えている方で、うんうん、企業の人事さんの考え方からすれば、多分僕が言ったこととかっていうのは、すごいなんか扱いづらい、うんうん、逆に扱いづらいもの。ある意味そのフルタイムで働いて平日の全ての時間、うんうんうん、日中まあなんか朝の10時からとか夜の19時ぐらいまではそこにいるわけじゃないですか、うんうん、でそこでの役割はある意味決まっているっていうことの中で考えると、さっきの僕が話した話は全く逆効果になってしまうなと思うので、そこは難しいところですよね。自分の置かれた環境によって変えていかないといけないし、
そうですね、企業の形態とかにもよっていろいろ違ってくると思うし、
でも私は、うん、企業に入ったとしても入らなくて、その自営業でやってたとしても、うんうんうん、そのなんか人生って、そのなんか企業に入ったからもうこれをしないといけないっていうわけじゃなくて、うん、なんか企業に入っても自分でコツコツ資格取る人もいれば、そういう人もいるから、なんていうんですか、人生ってどこまで行っても自分で挑戦できるし、なんか勉強していかない、うん、いける行かないといけないことはないけど、うんうん、なんか高めていける機会はあるから、なんか、なんて言うんですかね、そこに配置されたとしても、うんうんうん、もっと自分が挑戦したいと思えばどんどんその企業の枠の外でもできることはあると思うので、うん、なんて言うんですか、人生って一生涯勉強していくものなのかなっていうふうに、
ね、企業にとっての自分になっちゃなんか、
そうだから、なんか企業のために
こ
の
家帰ったらさ、結婚してたら旦那さんだとか奥さんだって、うん、お父さんだったりするわけやん、うんうん、そう、なんか家帰ってまでもさ、なんか営業部の人たちはみたいな感じのテンション、意味わからないよね。
そう、だからいろんなところにアイデンティティを持つっていうのも大事で、なんか、うんうん、日中はやっぱ会社の会社員として所属してて、うん、夜はお父さんとしてやってて、でも日曜日の午前中は何かをするアイデンティティを持ってたり、うんうんうん、いろんなものを持ってて一生涯勉強して自分を高めていくっていうのが一番いいんじゃないかなって思ってます。
まあそれで、まあやりたいことやりたいからって言って、うん、与えられたことを全くやらないっていうのは問題だと思うんですよ。うんうん、その嫌だからできませんっていうのは、それはまあわがままだと思うから。
逆にそこまでわがままになれるのであったら、うんうん、もうなんか本当に合わないんじゃない？
あ、まあそうだね。
逆にそれはいい気づきとして、合わないから、うん、こういうところとは自分合わないんだ、意外な気づきだった。じゃあなんかそれ合いそうなところに行こうっていうス
タッフ。ああ、なるほどね。確かに。
だからずっとさ、例えば高校とかってさ、入ってしまったらなかなか3年間抜け出せない、うん、大学も4年間抜け出せないしっていう環境だけど、まあ、ある意味なんか企業ってね、選ぶことができるものだと思うし、うん、働き方も選べるものだと思うし、別に今資本主義だから働かなきゃいけないけど、ね、本来働かなくてよかったわけだから。
そうね、
働くを考えるライブトーク番組になってきました ね働くを考え出し
やすい。でも言うて僕ら学生ですから働いたことのないこんな、ね、
学生だからこその、ね、見方意見は出てきますかね。さあ白熱してきたところで、そろそろ2曲目に移りましょうか。
はい、はい、これは誰が
やりましたか。あ、私ですね。
ガク君、はい、
ユーミンがちょっと最近好きなので、うん、松任谷由実さんで優しさに包まれたなら です。 77.7 Call Me 10。
チズミンの言葉ギフト。改めましておはようございます。ちずみんこと阿部ちずみです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーの皆さんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。では本日の言葉です。翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。これはココシャネルとデザイナー、今すごいブランドとしてあるシャネルの創業者の言葉です。で、今回この言葉を選んだのは、まあ、コーナーでもありましたが、適材適所っていう言葉に対して私がすごく違和感を感じていて、その自分の可能性を摘み取ってしまうんじゃないか、私がそのそれぞれ人がなりたいものとか人っていうのは自分にないものがあるから、そういう人になりたいとかいうことがあると思うので、その理想に近づくことが、まあ、人生の楽しいところであったりする、その目標であったりすると思うので、自分はこういうものだから、こういう人として、その自分の得意なとこ、自分ができないことは切り捨てて自分のできることで生きていこう、自分を固めてしまうっていうのは少しもったいない気がしたので、今回この言葉を選びました。で、まあ、さっきの白熱した議論でもありましたが、自分の可能性を、自分はこういうもんだっていう固定概念を持たずに、自分のできないことをずっと学び続けて伸ばしていってもらえたらなと思います。ではもう一度言葉を送ります。翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。以上、本日のちずみんの言葉ギフトでした。
77.7 Call Me 10。週末ドガンナットット、
教えます。週末ミューミルウィークエンド。はい、このコーナーでは私ミューミューこと久富ミューが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。まずはお天気からです。福岡管区気象台発表のお天気となっております。9日土曜日、本日のお天気からです。福岡地方曇りのち晴れ、最高気温は28度。北九州地方曇りのち晴れ、最高気温は28度。筑豊地方曇りのち晴れ、最高気温は30度。
暑すぎますね。
筑後地方曇りのち晴れ、最高気温は31度となっております。30度を超えてきましたね、今週は。
暑いね、夏、
は
い、
夏ですよ。
蒸し暑くなりましたよね、一気に。
そうですね、梅雨入りもしましたからね。ジメジメと暑い日が続きそうです。そして明日10日日曜日のお天気です。福岡地方雨のち曇り、最高気温は25度。北九州地方雨のち曇り、最高気温は24度。筑豊地方雨のち曇り、最高気温は25度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は26度となっております。そしてイベントの紹介です。今回は就活の番組ということで、就活らしいイベントを紹介します。
増えてきましたからね、夏を前に、はい、
そうです。6月1日から2020年卒業の、学生向けのインターンシップの情報が解禁されまして、6月10日明日日曜日朝10時から夕方5時までマリンメッセ福岡にてマイナビインターンシップエクスポが開催されます。インターンシップの合同説明会とは何ぞやというところから説明していきます。インターンシップ開催企業が一挙に集結するイベントで、なんと今回は約150社が集結するそうです。インターンシッププログラムを企業から直接聞ける貴重な機会となっており、参加方法はマイナビ2020公式アプリをダウンロードしてください。そこから参加申し込みをします。で、九州各地から無料バスも運行してますので、いろんなところから行くことができます。そして、理系学生のための業界研究&インターンシップフェアも同時開催となっております。
両方注目やな。
両方注目です。はい。
なんか、その、インターン、その、さっき泣いてもらったよみたいな話をずっとしてるんだけど、はい、その子が、なんかそういう豪雪とかは、その、やっぱり、行ったがいいみたいな話をすごく聞いてて、そういうみゆみゆがそういうね、
はい、
なんだろう、このあるよみたいな話を聞いて、あ、行って、全然そのまだ就活しないけど、行ってみていいかなって思ってはいる、
はい、ですね。はい、就活を考えている皆さん一緒に頑張っていきましょう。そして今週から新コーナーとして、北九州の放送と天神の放送で両方ですね、はい、 同じコーナーを設けてお話ししていきます。新コーナーマンスリートークということで、月間でお題を一つ決めてそれについてお話ししていきます。今日は私がお話をさせていただきますが、
今日からなんです。
今日からなんです。
いいですね、
は
い、
ぜひですね、ガク君の話も聞きたいんですけど、
聞きたい。
今月のテーマが雨の日の過ごし方ということで、
雨の日ね、
梅雨だからね。
雨の日、私は大好きな嵐の DVD をお家で見ております。
はい、
だと思います。
幸せな気持ちになります。雨の、
雨じゃなくても見てます、ね、
バレました。晴れてても家で見ます。ペンライト片手に。はい、
すごい。
ちなみにガクくん、雨の日どういう風に過ごしてますか？
雨か雨だと逆に外に僕ね、出たくなっちゃうんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。だから、うん、まあなんか車乗って、うん、どっか、雨だと空いてるじゃないですか、
う
ん、
確かに。
な
んかいろいろサービスもなんか最近雨の日サービスってある
じゃん。あるじゃん、雨の日割引みたいな。
雨の日だからこそちょっといつも高いものが安く買えたりするし。
そう
そういうことね。
だからそう、雨の日にみんなが外に出るように、
うん、あ、そういうことか、そういうことか。
まあ僕は静けさが好きだから、まあなんか静かな日中なのに静か、雨のおかげでみたいな、ね、
なんかガクさん長靴履いて傘持ってなんか
そんな少年みたいな感じじゃないよ。
水たまりポジャンってやって
やってそう。
長靴じゃない時でもなんか普通にやってますね。
なるほど、長靴は関係なかった。
そう
じゃなくてもしちゃう。
あんま傘ささないですね。
あ、うん、濡れるの嫌じゃない。
あ、まあ、ウィンドブレーカー着るんですけど。
そう、そういうことか。
そう、まあ、ね、濡れるのそんな苦じゃないんで、
うんうん、雨の日もじゃあ家の中だけってことじゃないですね。
そうですね。
みんなそれぞれいろいろありますね。
外に出るってのはちょっと私からしたらびっくりだけどね。
うん、あ、そう
ですか。引きこもりがちですよね、雨の日はね。
僕逆に晴れてる時はちょっと太陽が苦手なんで。
ドラキなんか大丈夫？
ちょっとね、なんか太陽当たって暑かれたってなっちゃうんで、なるべく出ないようにしてますけど。
はい。次回北九州での放送でもヤッチーさんとオカリンがこのマンスリートークしてくれると思いますので、はいはい、その次の放送では天神でちずみんさんとさあやちゃんの雨の日の過ごし方を聞いていきたいと思います。
はい、はい、
それではですね、まあ、もう時間が迫ってきておりますので、一言ずつ感想をお願いします。
終わっちゃうんですね。
ガク君から
お願いします。はい、あ、どうも楽しかったです。はい、ありがとうございます。
また次回、
はい、はい、そうですね、
はい、北尾さんがいる時に、
そうですね、はい、何、シャッフル来たわ。
シャッフル来たわ。
はいはい。
ね、えちゃん、みゆみゆ。
はい。そうですね、今日同期を初めてゲストに呼んで、なんか、新鮮でしたね。なかなか同期とこういう、真面目な話もまあ普段からしますけど、こう、同期だけじゃなくって、ちずみさんやサーデちゃんと一緒に、そしてリンダさんも一緒にみんなでお話をするっていうのが新鮮で楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、私なんか適材適所っていうことをなんか自分なりにもう一回改めて考えてみて、なんかポジティブに考えれることもっとないかなと思ったので、うんうんうん、まあ、日常的に考えていって、まあ、それを就活とかに生かせれるように、まあ、何年後かに生かせれるようにしていきたいなとちょっと今日改めて思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、最後ちずみんさん。
そうですね、皆さんのコメントを聞いて私も、まあ、いろんな捉え方があるんだなと思ったところです。はい、ありがとうございます。では最後に定休みをお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、では皆さん、
来週も北九州聞いてね、
聞いてください。それではさようなら。